今日はこの礼拝は、普通は8月の第2の聖日が平和主日といって、礼拝の後で平和記念集会など開きますが、私の都合で一周延ばしにして、今日平和主日、そしてまた平和記念集会というのは礼拝の後で持たれますけれども、この平和の主日の時に関東教区で定められた日本キリスト教団の在籍告白というのを一緒に告白しました。でこれについていろんな疑問というか、どうしてこれができたかとか、どういうことでこれがこういうふうな告白をしているかということについて、これはこれについて の Q&A ができていますので、もし興味のある方がありましたらそれをお渡ししますけれども、こういう形で日本のキリスト教団という私たち その教団が成立の時点、それから成立してから、いわゆる戦時下、戦争の時代の下で犯した罪というか、ここではいわゆる一人一人の罪というよりは教会が犯した罪という、そういう形で、それを一つ一つ明確にして、それを告白し、神様の許しを願う、そのようなものとして、許しをいただいたものとして新しい歩みを始めるようにという、そういう趣旨で日本キリスト教団在籍告白というものが、関東教区という教区の中で定められたもので、まだ教団全体がそれを思っているわけではないんですけれども、私たちはこの教会でもそのことを告白しました。私たち の教会は戦後にできた教会ですから、戦時中のそうい う在籍ということに対しては直接の責任とはではないし、そしてここにいらっしゃる皆さんもその時代に生きた人たちではないことは確か多いですから、自分が犯したということよりも、私たちの教会として、日本キリスト教団の教会に属する者として、教会が犯した罪ということについて共同の責任があるということとして、どういう事態が起こったのか、どういう事態であったのかということを忘れないと、しっかりと心に留め、そしてどうしてそういうようなことが起こってくるかということについての、人間の弱さと罪とをはっきりと確かめて、そこから私たちもまた同じような罪に陥らないように、許しをいただいたものとしてキリストにしっかりと立って歩いていくようにと、教会はある意味でそういう国家の弾圧とか、国家そのものが宗教性を担って、私たちの信仰を圧迫をすると、あるいはそれを変節を迫るというふうなことが起こることというのは、これは私たちの歴史の中で何度も経験したことです。で、日本の教会もまたそういうふうな事態に立ったときに、教会 のあるべきところに立ちとどまり、しっかりと保持堅持するということができなかったという、ある意味で崩壊した事実という、そういうことがあるわけですよね。で、そしてそれは考えてみれば、それはそういう時に立ち続けるなんて容易ならざることで、殉教の死を経験覚悟しなきゃならない事態ですけれども、しかし教会はそういうふうにして立ち続けることにおいて、貫いていくことを通して教会は教会として建てられたわけですよね。で、そういうことを考えるときに、私たちもまたそういう覚悟を必要としていると、現在の時代の動向のことを考えますと、とても怪しい状況になってきてまして、これまたこの後の礼拝の後の平和記念集会の中で明らかにされることですけれども、次第にその国家が宗教性を帯びるというか、いわゆる国家というものが、いわゆるその礼拝すべきというか、称えられるべきというか、命を捧げるべき、そういう存在になってくるという、そういう事態に対してね、私たちは主イエスキリストを主とする教会として、これを固く立っていかなきゃいけないという、こういう事態を明らかにしなければいけません。で、今日はコリントの信徒への手紙の11章の17節以下のところから学びますけれども、教会が教会でなくなっていく事態ということがやっぱりここに書かれているわけですよね。で、現実にそのキリストの教会がキリストの体として、この世界のこの地上の中で、人間の中で、人間の集団として行われていくっていう時に、私たちは絶えず教会が教会でなくなるっていう、そういう事態というものと直面しなきゃいけないと、あるいは戦わなきゃいけないっていう、そういうことがここで明らかにされていると思います。で、そのことについて今日はともどもに聖書の言葉を紐解きながら、そこから私たちも 教会が教会になっていくっていうことは一体どういうことなのかっていう、そういうことを深く考えたいと思います。で、11章の17節以下のところで、こう主の晩餐についての指示っていう、その表題がこうついていますけれども、コリントの教会の中で、その主の晩餐、つまりこう聖餐式をその行うにあたってですね、私はあなた方を褒めるわけにはいけませんというふうにこう書いてね、つまりその褒められないということは、その咎めなきゃいけないところがあるという、そういうことを言ってるんですね。それはあなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからですと。教会が教会であるということは、必ずそこにはその人を益するものっていうか、人のためになるものでなきゃいけない、良いことの良いものとなっていくっていうと、そこには救いがあるはずなんですけれども、良いことになっていないと、救いになっていないっていう事態があるよっていうことがここで言われているわけですね。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからですと。で、まあこういうことを聞くと、ちょっと私たちはちょっとギクッとさせられるというか、ああ自分たちどうなんだろうっていう、そういうこうことがあります。良い結果をもたらすのではなく、つまり生きた、生き生きとした喜びがあふれ、そして命にあふれ、将来があるような、その終わってしまうような、その尽きる愛ということではなくて、こう尽きることのない愛がみなぎるような、そういう事態になっていかなきゃいけない。で、そういうはずであるのに、あなた方の集まりが良い結果よりむしろ悪い結果を招いていますというふうに言ってるわけですね。で、私たちはこういうふうに、こう他の時代の他の教会のことについて、こう客観的に見れば、そういうことってあるだろうなとか、そうだろうなとかってすぐにこう分かりますけれど、自分のことについてはなかなか分かりにくいということですので、私たちはこういうふうなことを聞きながら、自分たちはどうなんだろうかっていう、そういうことが反省させられます。で、パウロが言ってることは、まず第一に、あなた方が教会で集まるときに、お互いの間に仲間割れがあると聞いていますと。私はある程度そういうことがあろうかと思いますと。あなた方の間で誰が適格者をはっきりさせるために、仲間争いも避けられないかもしれませんと。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのですと。仲間割れとか仲間争いっていうふうに言って、教会のポリドの教会の中に、ある意味で仲間割れ、仲間争いっていう、これは今まで私たちコリントの信徒とかもずっと読んできましたけれども、コリントの教会ではおなじみのことでしたね。私はパウロにと、私はアポロにとか、それぞれ分派の争いがあったりなんかするということで、やっぱり仲間割れ、それから、教会の中でこう不貧困というか、そのなんかみだらなことに走るような人がいて、こんな人はその教会の交わりから立ってしまいなさいという、つまりかなり厳しい指示があったりなんかしました。あるいは空前に備えた肉を食べるかどうかということに対しても、いろんな意見の対立があるということについて、いろいろこう学んできましたけれども、このところで書かれている仲間割れとか仲間争いというのはかなり深刻ですね。つまりただその教会の交わりの中で、人間の社会にどこでもあるような、まあ対立とか分裂とかっていうふうなことを超えて、キリストの教会そのものを壊していくような、その裂いていくような、そういう事態があるということを取り上げていて、これはとても深刻な事態としてこのことを取り上げていると。その深刻な事態とは一体何かっていうと、一緒に集まっても主の晩餐を食べることになっていないってですね。で、食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹なものがいるかと思えば酔っているものもいるという始末だからです。ですから、ちょっと私たちはもう今毎週私たちの教会でもこう月の初めには聖餐式をしますね。で、聖餐式をするというのは非常にもう儀式化されていて、これが一般の食事って普通の食事をするというふうな、そういうものではないということがもう頭の中にこびりついてますから、コリントの教会でこれがこう言ってるようなことの事態がちょっと想像しにくいのですけれども、おそらく初代の教会の在り方の中では、一緒に集まって食事をするということと礼拝をするということとがかなり混然としてたんだと思いますね。ですから、そういう時に聖餐というふうに言う時は、いわゆるサクラメントとしての聖餐というのと、そのアガペーというふうに言って愛餐というふうに言われる部分とはどうも混同しているような部分があったんじゃないかと思います。 ですから早くから教会に来て、そして早くからその交わりを持っていろんな話し合いをしながら一緒に食事をするっていうことが聖餐の、いわゆる儀式的なもの、サクラメンタルなものっていうふうなものと、まあ、ある意味でこうダブってたようなところがあるんじゃないかと思いますね。でそういう中で自然的に起こってくることは、その早くから仲間の中に入って一緒に食事ができる人と、それから後で考えて言ってるようにこう貧しい人々、あるいは貧しい人々っていうのは直訳すると持たない人々って書いてますね。持たない、つまりその時間的な余裕もないし、経済的な余裕もないし、それからいわゆるその社会的なその余裕もない。つまりこう社会の中で蔑まれてたり、あるいは貧しかったり、あるいはこう教会の中に入りにくいようなこう人たちっていうのは、その主を同じキリスト者の群れでありながら、その中にそのいわゆるこう中心になって、こう一緒にこうみんなで楽しく食事ができる仲間と、それからそうでない人とが分けられたと、これを仲間割れとか、仲間争いっていうふうにこう言ってるわけですね。ですからここではいわゆる一種のその社会的格差ですね、そういうものが教会の中に起こっているということについて、仲間割れとそれから仲間争いっていう、そういう言葉で表現しているようです。で使徒言行録 で最初にペンテコステを経験した主の教会の人たちが最初の様子をペンテコステ使徒言行録では書いていまして、それは使徒の教えを聞き、そしてパンを裂き、互いに祈りをしていたっていう、そういうことが書かれてますね。で全てのものを共有にしていたっていう、そういう最初の一番最初の教会の様子のことを書いていて、でその一番最初の教会の様子の時を書く時から、絶えず使徒言行録ではパンを裂いたっていう、そういう言葉が必ず書いていて、これがキリストの教会の礼拝の非常に特徴的な言葉っていうか、今までとはなかったそういう新しい礼拝の形っていうものがそのできてきたということを知ることができるわけですけど、ここではそのパンを裂くっていうことがどのようにこう行われていたかっていうことの中で、その生じた独特の混乱した状況っていうか、本来パンを裂くっていうことの中で意図されていることとは違う方向に事柄がこう進んでいるということに対して、パウロは非常な深刻な事態としてこれを取り上げているわけですね。そしてすぐその23節以下のところで、主の聖餐に預かるということはどういうことかということで、最後の晩餐の時にイエス様が弟子たちに言われた言葉が書かれて、これが私たちの教会のいわゆる聖餐式の聖定語というふうに言われている言葉で、必ず聖餐式の時に読まれる言葉ですね。でそしてそのことが言われた後で、そのふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります、裁きを受けますという非常に厳しいその言葉が述べられていることになっているわけです。まあ、こういうふうにして聖餐の乱れという、そういうことについてパウロは非常にこうなんていう、これを深刻に受け止めて、これは教会になっていない、主の晩餐を食べることにならない、こういう言葉でこれを戒めているというのはこの箇所です。でちょっとよそ道にそれることになると思いますが、ここで使われている言葉17節から22節までにこう使われている言葉で、いくつかの言葉は非常に注目すべき言葉があるね。で一つはですね、教会っていう言葉、これ2回使われてますね。18節にあなた方は教会で集まる際にっていうふうに教会、それから22節にも教会、神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようとするんですか、教会っていうエクレシアっていう言葉が使われています。聖書の中でキリスト者の群れのことをエクレシア、教会っていうふうに表現されていることって非常にはっきりとした例がここにもあるわけですね。でそれほど多くあるわけではないんですね。福音書などでは教会っていうことは使われているのは、2回でしたかねぐらいしかありません。で、パウロの書簡になりますと教会っていうことは使われ始めますけれども、エクレシアっていうのは、これは 呼び集まれたクレーシアっていうのは呼ぶっていうことで、エクレーシアって呼び出されるっていう意味なんですね。呼び出された群れ、呼び出された人々っていう、そういうことが教会っていう言葉のその言語の言葉の意味で、教会教会っていうことがよく使われているということ。それから集まりっていう言葉も使われるね。あなた方の集まりが良い結果よりも悪い結果を招いていますとか、あなた方は教会で集まる際に集まるっていう、こういう言葉もですね、教会の礼拝を表す言葉なんでね、教会というものが神に呼び出されたものとして集まるっていう、そういう言葉、スネルコマイっていう、そういう言葉ですけれども、そういう言葉もこれ3回も使われてますね。集まり集まりっていう、そしてその集まりということの中で主の晩餐という言葉が今度は20節に使われてますね。主の晩餐というのは主のいわゆる夕食っていう意味ですね。最後の晩餐なんていう、ある時も英語で言うとサパーですけど、ローズサパーでね、主の晩餐という、そういう言葉がここに使われてまして、私たち今聖餐式のこと、聖餐という言葉、聖なる夕食という言葉を使いますけれども、聖書の中で聖餐とか主の晩餐という言葉で書かれているのはこの箇所だけです。で前にコリント1章の10節のところに、10章の20節のところに主の食卓っていう言葉が使われてましたけど、聖餐式のことを主の食卓っていうふうに呼び方もありますし、あるいはコミュニオンって交わりっていう言葉を使うこともあるし、あるいはユーカリスト、感謝っていう言葉を使うこともありますけど、非常に一般的な言葉として聖餐っていう言葉が今私たちの教会でも一般的にこうなっていますけれども、聖餐という言葉 の一番の語源というのはここにあるんですね。主の晩餐という言葉があります。そして特にここでこう注意すべきことは、主の晩餐というその言葉がこれはこう主のという言葉に非常に大きなストレスというか強調点が置かれているということで、主のものである晩餐、主のものである夕食っていう、そういう言葉で、わざわざ単なる主のという属格としての主のという言葉ではなくて、主のものであるとい う, こう主格的な使い方がここでこう使われて、ちょっと文法的な言葉で、ややこしいこと言ってますけれども、この主の晩餐という言葉の中にある主のものである、あるいは主が私たちを招いてくださって、主がそこでこう主人である夕食という、そういう言葉が非常にここで強調されているというと、翻訳すると主の晩餐という言葉で平たい言葉にこうなっていますけれども、このことには言語の中で非常に大きなこうストレスが、強調線が置かれているということ、これはよく注目をしておかなければならないところなんですね。ですからここではお互いの間で豊かな人たちと貧しい人、それから自分たちの気に合う豊かな交わりができる仲間と、こうそうでない仲間っていうふうなものの中に一つの分裂が生じ、そして何かこう意思の疎通ができないと仲間割れっていう事態が起こってるっていうことは、それはそこでその生産をするという、パンの分かち合い、そして杯をその分かち合う、もつ人分かち合うっていうことは、主の食卓に預かっている主の晩餐、主が私たちのに提供してくださり、主が私たちを招いてくださり、そして主が与えてくださる糧に預かっていることにはならない、こういうことがこの問題ということなんですね。何が問題かっていうと、食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹な者がいるかと思えば酔っている者がいるという始末、勝手にっていう言葉が問題ですね。それぞれがイエス様が私たちに預けてくださったパンや私たちのために流してくださった血を飲む存在として、そのようにしてこう罪を許され、キリストの贖いが私たちのうちに向けられているっていうことを味わって、心でただ頭の中で感じるだけではなくて、舌で味わい、そして私たちの血となり肉となるという、キリストとの誠の交わりができていくっていうことにならないっていうんですよ。それはただ自分の好きな仲間の交わりの中に入っただけであって、 キリストとの交わりの中に入っているわけではないというわけですよ。そしてキリストの糧をいただいているのは、ただパンとブドウ酒を飲んでいるだけだというわけですね。キリストとの交わりがそこで起こり、そしてキリストの命に預かって、その養われ、そしてそこで永遠の命を私たちにこう約束され、その中にそれをこう分かち合う仲間になっているということにはなっていない、主の晩餐を食べることにならないっていう、こういうことがここでこう強調されていってるっていうわけね。だからあなた方は飲んだり食べたりする家がないのかと、自分の食事をするんだったら自分の仲間と自分の家で食べればよろしいと、自分の仲間と一緒に飲めばよろしいと。しかし教会に、キリストの教会に集まっているときに、そしてキリストの教会で聖餐が行われるときに、そのようなものであるはずがない。これがここでこう言っていることのその趣旨ですね。でそれで私はあなた方で何と言ったらいい、それとも神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようとするのですか、私はあなた方で何と言ったらよいだろう、褒めることにしようか、この点については褒めるわけにはいけませんというふうにして、非常にはっきりとその事態というふうなものに深いその警告をそうしているというのがここでこう書かれていることです。まあ、これはそのコリントの教会に対する一つの非常に具体的な例で、教会が教会においてその犯す罪というか間違いというふうなことがこう明らかにされているわけですが、考えてみると私たちも教会の中でこう聖餐が行われ、そして聖餐が私たちにとって本当にその命の絆あるいは信仰を養う最も根源的なことということをその認めて、そして私たちもまた礼拝教会の中でそれを生産をしてますけれども、それが本当にそれがキリストの晩餐、主の晩餐になっているか、それは私たちのための主の晩餐ですけれども、ただ私たちのためだけの交わりになっていないか、それから本当に主が与えてくださるものをその礼の糧をいただいていることになっているか、そういうことを考えるときに私たち、まあ、絶えず反省させられるっていうか、いつもそれは単なる形式的なことになって、ただ自分の目の前にあるパンを食べたり雑誌を飲んでるだけのことで、礼の糧にそこからそこが知り続けているところの礼の糧に預かるか、そしてその礼の糧に預かるがゆえに私たちは本当に深いこう隔たりのない交わりというものに預かっているかっていう、そういうことが深く反省させられます。先週の礼拝では松山先生がエキュメニズムのことについてこうお話しくださったっていうこと、まあ、私は聞いてませんから、ちょっと見当外れになるかもしれませんけれども、エキュメニズムって教会がその教派っていうか、その教派を超えた形でその交わりをするように、プロテスタントもカトリックもローマ正教、ギリシャ正教、いわゆるオーソドックスの教会もそういうものが本当にこう教会を超えて教派を超えて交わるべきだっていう、そういう運動がありますけれども、教会にとって本当に一番難しいのはそういう教派的なその伝統というか、そういうふうなものを乗り越えることですね。ポールが言ってますように、あなた方の間で誰が適格者をはっきりするために仲間争いも避けられないかもしれませんと。確かに真理をめぐって、そこでこうしっかりとしたその対話がなされ、そしてまあ折り合えない部分というふうなものがどうしてもこう出てくるときに、そこにはやっぱりこう一つの仕切りを設けるっていう、そういうことっていうのはやっぱりこうあり得るんでしょうね。しかし生産において本当に一つになれないかっていう、それは教会が一番難しいところですね。それぞれの教会が、まあ、私たちの、まあ、教団においてもその生産の問題をめぐってこういろんなその難しい問題がありますけど、本当にその主の聖餐に預かって、主の晩餐にその預かるということを通して、教会がいつもその対立をしたり分裂をしたりするっていう、それはまあ一つの教会歴史においてこう現実なのですけれども、それが本当に乗り越えられないところには教会はないっていうふうにこうパウロが言ってるっていうことを、これやっぱり私たちは本当に深く聞かなければいけませんね。本当にそこでその主の晩餐に預かる、主のものである晩餐ということは、いつの間にかそれは人間のものである食事に変わってしまったり、あるいは人間の交わりを強くするための主の晩餐というふうなことになってしまったり、それが目的が手段に変わったり、手段が目的に変わったりするというふうな、そういう転倒がやっぱりこう起こるということを、初代の教会のコリントの教会のパウロの 導いた教会の中にもそういうことが起こっているということをこう深く考えさせられるね。生産の乱れというものが、それは人間の教会の乱れになり、教会の乱れが社会の乱れ、私たちの生活の乱れになっていくっていう、そういうふうにこう考えていくときに、本当に主の食卓に預かって主の晩餐に預かるときに、私たちは確かにその命の養いに預かり、例えば国家が私たちをその脅迫して、その命を信仰捨てろというふうに言ったり、他のものを拝めというふうにこう言ったりなんかするときに、それは主の命に預かることにこうなっているものに対しては、その違いがはっきり分かるし、そしてそこでこうしっかりとこう立ち貫いていくことができるというふうなことにこうなるでしょう。教会は本当に教会として立つための一つのこう全くこう中心的な場所がどこにあるか、これがこのところにこう示されているわけです。あなた方の集まりが良い結果になるよりは、むしろ悪い結果に招いているっていう、そういうその言葉っていうので、私たちはこの教会において、豊かな交わりを与えられて、こう本当にこう手術ごとに御言葉に預かり、こう生産の交わりを通してこう一人一人招かれていることを感謝していますけれども、そのこう交わりっていうものが本当にこう本質においてこうキリストの命に、主の晩餐に招かれているものである、主の晩餐に預かっているものであるかどうか、そういうことが深くこう問われているわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちがこうして日曜日ごとにあなたに招かれ、呼び集められて、それぞれのところからお互いに知るべくもなかったそれぞれの生活と状況の中から、互いにこのところに交われ招かれて、あなたの体と血とに預かる共同体としてこのところに建てられていることの意義が、そしてまたその建てられている状況が本当に私たちの日々の教会の生活において、日々の私たちの生活において捉えているかどうかについて深く反省をさせられます。あなたは私たちをそのようなものにもかかわらず絶えず許しと、また慰めと、またあなたの贖いとに預からせてくださるがゆえに、私たちは絶えずこのところに集まることが許されています。その交わりの中でどうか私たちが貫くべきこと、確かにあなたの主の晩餐に預かるべきことが深く守られ、また確かめられ、そして貫かれていくことができますように切に祈ります。私たちをどうかあなたの聖なるものとして、聖なる霊の導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。